今週のトークテーマ、和食。トークテーマ提案者は木曜担当の若さんでございますが、和食トークする前にちょっと話しておきたいことがあります。まあ、言っていいらしい。いや、誰の許可も取ってないんだけど、言います。まずリスナーの皆様、この番組を本当に聞いてくださってありがとうございます。ポットナインティーズはですね、何人のリスナーさんが、例えば、ケクノ太郎のある回のエピソードをダウンロードしてくれてるのかとかが、ちゃんと具体的な数字として出てます。まあ、それなりに多くの方が合計で聞いてくださっているんだなっていうのは、本当に感じておりますので、本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。今、ポットナインティーズの裏方が結構やばい状況になっていて、存続も含めて僕は若干考えているんですけれども、ポットナインティーズ発案したの僕です。僕がこういうのやりたいなっていうところを言って、で、技術的には僕一人じゃ無理だからっていうところで、若さん、目標担当のね、それこそ今回のテーマ提案してくれた若さんの、チーム若16.comの方々の力を借りて、やってるのが、この番組なんですね、ポットナインティーズ。で、今裏方がやばいと言ったのは、普通のブログ感覚でやってるポッドキャスティング番組と違って、ポットナインティーズって、裏方は運営チームと技術チームっていう、こう、二手に分かれていまして、運営の中に僕は含まれてはいるんですが、技術チームってのが技術できる人たちだからチーム若16.comの方々なんですけれども、今技術チームの人たちが、まあ言葉いいか悪いか別です、ストライキ状態になっております。まあどう思うかどうか、まあ、どう思うかは皆さんにお任せするんですけれども、今そういう状態で、回っております。はい、まあいいやそういう状況ね。で、まあ、事の発端っていうのは多分僕だとは思うんですね。僕が何でもかんでも技術の人たちに押し付けすぎたっていうのはあると思うんですけれども、そこに関しても僕は意見があるんですけれども、今この場では言いませんが、言いたいことは山ほどあるんです。彼らがやった、行動に関して、それはその通りだって思うことと、それは対応として明らかにおかしいだろうって思うところとの2者があるんですが、今この場で言うことではないので、まあ言えることしか言いませんけれども、まあ最終的なとどめを刺したのが、まあ先週だったのかな、トークテーマが決まってないということで、まあそんな話があったりとか、昔のポットナインティーズを覚えてます？大体毎週、ほら、ほぼ毎日、ね、キャスターさんちゃんと配信してましたよね。月から日まで。ね。たまに一人忘れるぐらいにして、大体こう週6、週7しっかり配信できていたのにもかかわらず、最近の状況わかります？ね。あんまり配信が良くないですよね。僕はあれ野放しにしてました。だって、キャスターの人たちにとっても忙しいとかっていうのはちゃんとあるから、そういうのは配慮しないといけないなとは思ってはいたんですが、こうもなってくると、かなりもう、ね、そうも言ってられなくなってきましてですね。今、この番組キャスターさんが聞いてましたら、ちゃんと配信してください。それだけです。で、忙しいのは僕とってもよくわかってます。僕大学4年生です。暇です。就職活動なんだと、卒論なんだと、んなこと言われたって僕学生だから暇に決まってます。で、この番組の中には、キャスターの中には、社会人の方もいるし、もうすでにいっぱい僕なんかよりもいっぱいお金稼いでいるって人たちとかいっぱいいるので、いっぱいじゃないですけど、いますので、で、専門学校に通ってる人とかもいて、僕よりも数段忙しい生活を送ってる人たちっていうのはいるんです。これから就活を始まるという人もいれば、受験勉強始まるんだっていう人たちもいるんです。忙しいの100も承知なんですが、そのため忙しい時対策ということで、例えば、予約投稿だったり、この番組の長さが20分でなければいけないなんてルールも何一つなくって、2分話してくれればそれでもいいんですけども、僕からのお願いです。ぜひとも番組を配信してください。それがポットナインティーズ盛り上げる本当に、力になるので、キャスターの皆様が聞いてましたら、よろしくお願いいたします。本当に心底よろしくお願いします。今回、今運営 あの技術側が、あの良くも悪くも行動を起こしたのは、とどめさせたのはそれが原因のはずです、よろしくお願いいたします。さて、和食の話に入りましょうか。今週のトークテーマは和食なんですけれども、トークテーマの和食、これなんと驚き、今月12月4日ユネスコ、国連教育科学文化機関なんて、この正式名称僕知らなかったんですけど、へえと、教育ってのはなんとなく知ってましたけどね、日本の食文化である和食がユネスコによって無形文化遺産に登録すること決定されましたというニュースが来て、はあそうだったのねって思いましたけれども、そうなると我々日本人の課題ってのが見えてきますね。今後どのように和食を保護していくのか。そう、和食保護でございます。いやー、まあよく聞く話です。パン食が増えてきた、ご飯食べなくなってきた。食べてると思うんだけどね、普通に食べてると思うんですけど、パン食が増えてきたとかっていう話がよく耳にするんです。最近ちょっと減ってきたりもしましたけど、皆さん軽音って知ってます？アニメの、あの原作漫画ですけど、軽音って知ってます？平沢由衣さんって知ってます？あのアニメのキャラクターさん付けにするとなんかすごい違和感があるんですけど、平沢由衣さんって知ってます？桜子軽音部に所属している、高校生の女の子なんですけれども、なんていうともう気持ち悪いってなりますけど、ご飯はおかずっていう、曲があって、とにかくご飯はすごいよっていう曲なんですけど、あれはね、まあ僕から言わせると、まあサブカルチャー側からの、和食大事だよっていう思いの表れなような気がするんですね。ラブライブって知ってます？アニメになりましたね。あの2期も決定しましたね。ラブライブって知ってます？花代さんって知ってます？やばい、名字忘れた。花代さんって知ってます？スクールアイドルをやってるんですけれどもね、はい、なかなかねシャイな女の子っぽいんですけれども、白いご飯を見て、白いご飯ってなんであんなに白いんだろうって言ってうっとりするっていう女の子なんですけど、まあ、もう今の時代ね、もう軽音が若干古いという人たちもいるでしょうから、まあそうやってね、最新のアニメ側からの、サブカルチャー側からの、ご飯食べようね、和食大事だよね、和食保護でいくよっていうサブカルチャーの方々からの、気持ちの表れが、花代さん、お米、白いお米、白米大好きっていう感じなのかもしれませんけれども、アニメだけ見てるとあんまりピンとこなかったんですけどね、あ、こいつ米好きなの、ふーんぐらいだったんですけど、はぁ、あ、はぁって思いましたけど、別にはぁはぁはぁじゃなくてね、わかりましたわかりました、あの ICE の方ですけど、和食ね、カナダに行った時に食べました。あのカナダの和食レストラン、あとねフィリピン、あの去年ね、行った時にも食べました。フィリピンの和食レストラン行きました。あのなかなか衝撃よ、衝撃だよ。あのね、味噌汁にレンゲ、いや、いるのかな、僕ほんとごめんなさい、ここ20年生きてきててすいません、ほんと申し訳ないんですけど、あの味噌汁にレンゲはないわ。あのいや、飲めるよ、飲めますよ別に、あのでも味噌汁ってそういうことではなくない？まあ海外の文化的には確かに、まあ、味噌汁って言わないじゃない、味噌スープじゃない。まあ、スープ扱いだから、ね、お椀に直接口をつけてずーっとすすっていく感じっていうのは若干下品なのかな？おそらく。下品なことだから、そういうことに対応できるようにってことで、でも、コーンスープとかのある、ああいう丸いスープだと、ね、豆腐とかね、あれで豆腐すくうのも違和感がありありですから、まあ、ってところの配慮でもしかしたらそのなったのかもしれませんね、レンゲにレンゲに、まあ味噌汁にレンゲをぜひ今度入れてみてください。意味が分かんないですからすごい意味分かんないですから、はい、僕がカナダ の、まあ、お店の名前を挙げますけど、リアル寿司っていうんですけど、 あの英語でガッチリとリアルスーシーって書いてるんですね。あの別にディスってないです。トータルとしては美味しかったんです。あのここまた行きたいなって思いました。やっぱ和食だなって思いましたけど、あーって思いましたけどね。まああのメインで働いてる店員さん、特にあの接客の店員さんがですね、中国の方だったんで、多分営業も中国の方なのかなって思いましたけれども、経営か営業というか経営側が多分中国人とかだと思うんですけれども、若干的が外れてるっていう感じがすごくあったんですよね。まあ、そういう意味では和食ってすっごいね、あのピュアっていうか純粋なんですよね。若干ミスをするとだいぶ変わるんですよ。ちょっとのミスがだいぶ変わるんですね。影響がでかい。フィリピンの、あの、日本、いわゆるジャパニーズレストランみたいなところに行った時は、ここがなかなか徹底してたね。もうなんか、あれです。いらっしゃいませから始まりますね。まあ、砕けたフィリピンなまりの、ね、フィリピンなまりのいらっしゃいませなんだ。もはやいらっしゃいませに聞こえないんだ。せーぐらいの。ね、あの、コンビニ店員よりもさらに端折ってる。せーしか聞こえないぐらいの。せー、せー、せーぐらいのね。それぐらいの。今なんつったの？あ、多分いらっしゃいませだよね。うーんぐらいの。そういう、せーって聞こえて。あ、はい、せーって。まあぐらいにして。で、座ったら、あの、おしぼりを。あのちゃんと手渡しでくれるんですね。手渡しで、はい、ヒア、Thank you みたいな感じになるんですけど、まずそこだよね。まあそこに感動するよね。はあ、そうかと思って感動したんですけど、まずそこからだよね。うん、始まったのが素晴らしいと思って、あの和食って多分食事自体も大事なんだと思うんだけど、そういう雰囲気っていうのがとっても。あの大事なんだと思うんですよね、うん、っていう風には感じましたね。あとね、ラーメン、これ中華じゃねえのって思うかもしれませんけれども、中華なの本当に。なんかね、フィリピンに行った時にラーメン屋ってあるんですよ。ちゃんとラーメン屋っていうのが日本と同じ感覚であるんですけど、日本人がほとんど経営してます。日本人経営のそのラーメン屋さん、あのセブ島っていう島だったんですけど、まあ、あの、治安いいんですよ。首都のマニラなんかより全然治安が良くて、観光名所的な感じになるんですね。観光の街、観光の島、セブ島。なので、やはり治安のいいってことで、日本人とかがそういうところでね、脱サラして、多分ラーメン屋とか回してるのかもしれませんが、ちゃんとね、塩、味噌、醤油、豚骨とかね、ちゃんと豚骨って英語で書いてるんですけど、あの、日本で食べるラーメンの味がするんですよ。ちゃんと。まあ、学生生協よりちょっと美味しいぐらいのね、ラーメンが食べれるんですね。ああ、いいなと思って。まあ、フィリピンのビールのサンミゲルを飲みながら、味噌ラーメンを頬張るケクノ太郎ですよ。いや、美味しかったんですね、あれがね。あの、驚きの、そのラーメン屋さんのテレビで、NHK、まさか日本のテレビが見れると思いませんでしたけど、リアルタイムのね。何見れんのって思いましたけど、なんかあの歌謡祭とかやってましてね、あのまあフィリピンと日本で時差が1時間ぐらいしかないから全然普通なんですよね。あの普通に、あ、夜の番組が夜に見れてると思って。カナダだとまず遠いっていうのもあるけど、時差がもう13時間だから真逆なんですね、ほとんど。なのでまあほとんどあれでしたけど、まあフィリピンにまで行くとね、まあ近いっていうのもあって、あの NHK が見れてね、あ、よかったよかったと思いましたけど、まあそんな感じで、まあ和食は海外でも美味しく食べることは一応できてはいますよ。うん、で、海外に行くと和食は美味しいって思いますね。で、僕5、6歳の時です。あの、朝ごはんの米味噌汁が大っ嫌いだったんです。お米美味しいなんて、あの、子供の頃全く思いませんでした。大人、ね、じいちゃんばあちゃん、父ちゃん母ちゃんが好き好んで、お米白米食って味噌汁すすってる姿見て、美味しくはねえだろうと、味ないしって思って、だからまあふりかけいっぱいかけてました。のり玉とかいっぱいかけてましたけど、まあ気づけばさ、あの僕のり玉ばっかりかけてるからふりかけやめなさいって言われて、ふりかけ禁止令が出て白米食べてましたけど、 白米なんて美味しくないよねっていうのがずっと子供の頃から思ってて、で、まあ、子供の頃ね、もし自分が結婚して、とか、結婚しなくても一人暮らしとかしたら、絶対に米やめる、パン食にするっていうふうには決めてはいたんですね。当時はね、当時は。で、結局今もまだ一人暮らしはしたことない。まあ、ずっと実家にいますけど、まあ、ひょんなことから大学2年の時にカナダに行って3週間、ほとんど、まあ、その日本食レストランに1回行ったのを最後に、もう全然、和食とは程遠い生活を3週間。たった3週間。されど3週間です。でかいです、3週間。3週間、しっかりと炊いた、北海道米を食べれない。ね、美味しい味噌を溶いた味噌汁を飲むことができない。あのね、ストレスになります。すごいストレスになります。むしろパンは3週間で飽きますね。びっくりしました。まあ、3週間のカナダからの研修から帰ってきて、親とね、家待ってて、お疲れさんと、何か食べたいものないなんて言われた時に、まあ、何でもいいよと、ね、何でもいいよって言われて、パン食べる、肉まん食べるとかって言われて、パンはいい、もうパン系はいいです、パン、ほんといいんで、もう小腹空いてんだったら、もうむしろ、本当に、米と味噌汁と、まあ、ちょっと日本っぽい卵焼きをくださいと、いうぐらいにして、もうね、米がね、食べたくてしょうがなくなっちゃっててですね。はい。もうそれからだね、何かにつけて米になりましたね。外食した時とかに、ほら、軽食取るって時にコンビニとかでパンとか昔よく買ってたんですね。コンビニとかでもアンパンとか、食パン買わねえな、メロンパンとか、カレーパンとか、パンばっかりやってですね。お昼、特に。で、もう、最近もほとんどもうおにぎりかいわゆる丼物のやつですかね。米、とにかく米にね、一気に発想が変わってですね、あ、米美味しいんだってことに気づいたら、もう米美味しいんですよっていうところに行き着いちゃって、もうずーっと米ラブな人になっちゃいましたけど、だから和食はね、ぜひ大切に僕していこうかなと思いますね。あと、ま、実家が、父の実家が、農家で、米やってるんで、まあ、新しい米、これ新しい新種なんだって言って時に食べた時に、あ、この米うめえって言って、あれ、家で食べてる米と違うっていう違いが分かった時に、米の楽しさを感じるんですよね。そういう、なんていうのかな、ぜひね、米のない世界を一度知ってみると、絶対、世界が変わると思うんですね。本当に米の色白ですけれども、なんか味がカラフルに、こう、ビビッドな世界に変わると思うんですね。っていう感じで、和食はぜひ大切にしましょうっていう、話でございます。はい。この番組では皆さんからのメッセージ、コメント、お待ちしております。ぜひとも、私、ケクノ太郎、あるいは、ポッドナインティーズの、裏方の方々にも応援メッセージを、お寄せください。まあ、技術チームの方々の、どれだけ苦労してんのかっていうことに関しては、あんまりこう、日の目を浴びないのでね。で、本当に僕自身ね、裏方の人たちが、どういう仕事を、やってるのかっていうことに関しては、そこまでよく分かってないんですよ。で、その仕事するのにそこまでしんどいのかってことに関してもよくわかんないんです。もうこんなこと言ったら技術側から絶対怒られますけど、知らないんだもん、しょうがないでしょっていう。まあ、それは僕が、高校生とかの時に思いましたけど、教員忙しいって言われましたけど、忙しい知らねえよっていう、感じに、まあ、似てはいる、いなくもないような気がするんだけど、まあ別にジャジャ馬のように馬車馬のように働かせるつもりは全くないです。だから辞めたくなったら辞めればいいと僕は別に思ってるので、まあそうなったらポッドナインティーズもこれまでかなっていうぐらいなんで、その辺はちゃんとコミュニケーションを取ってから問題を解決していこうと思います。だからまあポッドナインティーズってそういう気持ちでいいと思うんですけれどもね、キャスターも楽に、俺も楽に、で技術側も楽に、もうなんだったらそれがね、理念的に合ってないと思うんだったらもうやめてもいいと僕は思ってますから、正直と、言うと、はい、誰かね、誰かを傷つけるためにこの番組を作ったわけじゃないっ ていうことです。あのリスナーさんはいっぱい配信されてるから楽しいと思えて、で俺らは週に1回配信すればいいから楽しいし楽だし、技術側もそこまで負担がかからない番組が本当の理想で、本当に頑張ってはいるんですけれども、そこに関してのコミュニケーションが大変不足しているっていう、問題を抱えている番組ポッドナインティーズでした。ということで以上です。おいでおけくの太郎でした。以上、西暦2013年12月9日月曜日のポッドナインティーズ。